ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況を、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2019年1月4日、伊勢神宮を参拝した安倍内閣総理大臣は年頭記者会見を行いました。年頭記者会見のうち、外交に関連する内容を抜粋してお届けします。
皆様、明けましておめでとうございます。平成31年平成最後となる新年にあたり、先ほど伊勢神宮を参拝し、皇室の八坂と我が国の安寧発展をお祈りいたしました。ほぼ200年ぶりに皇位継承が行われる歴史的な一年の始まりに際し、境内の凛とした空気に触れますと、いつにも増して身の引き締まる思いであります。本年の干支は土のと乙であります。前回の土のと乙は60年前の昭和34年日米安保条約の改定交渉が行われた年です。大詰めを迎える日米交渉の傍ら、国内ではまさに国論を二分する議論が交わされました。しかし先人たちは決して逃げなかった。国の行く末を見据えながら決然とその責任を果たしました。改定された日米安保条約は60年後の今なお我が国の外交安全保障政策の基軸となっています。今起きる私たちもまた責任を果たさなければなりません。冷戦終結とともに始まった平成の30年間に国際情勢は激変した。戦後世界を形作ってきたものが大きく揺れ動きました。こうした変化に真正面から向き合い、私たちの子や孫の時代、次の60年を見据え、日本外交の新しい地平を切り開いてまいります。5日前 TPP 協定が発効しました。来月には欧州との EPA も発効します。本年は米国との交渉がスタートし、 ASEAN10 カ国に中韓インド豪州ニュージーランドを加えた RCEP 交渉も大詰めを迎えます。保護主義への疑念が高まる世界にあって、日本はしっかりと自由貿易の旗を高く掲げ、新しい時代の公正なルール作りをリードしてまいります。北東アジアをめぐる情勢も、昨年6月の米朝首脳会談により歴史的な転換点に差し掛かっています。北朝鮮の核ミサイル、そして最も重要な拉致問題の解決に向けて、いかなるチャンスも決して逃すことなく果断に行動してまいります。昨年秋の訪中では、習近平主席と今後の両国の道しるべとなる 3つの原則を確認しました。本年はその本格始動の年であります。日中関係を新たな段階へと押し上げてまいります。そしてロシアとは北方領土問題を解決して平和条約を締結する、戦後70年以上残されてきたこの課題に次の世代に先送りすることなく必ずや終止を打つとの強い決意を昨年シンガポールの地でプーチン大統領と共有しました。事情が許せば今月下旬に私がロシアを訪問し平和条約交渉を前進させる考えであります。今こそ戦後日本外交の総決算を行っていく、本年はその目標に向かって大きく前進する一年にしたいと考えております。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
今年の新年時は対米関係に非常に多くのスペースを割いたということが一つ大きな特徴でありました。金正恩委員長は2回目の米中首脳会談の準備ができているということを明言いたしました。そして、その首脳会談では国際社会が歓迎する、そういう結果を作るため努力するというふうに述べたわけでありまして、この国際社会が歓迎するその結果という言い方をしたことで、北朝鮮が非核化に関して何らかの具体的な行動を取るつもりであるということが、そこから伺われるといっていいかと思います。また金正恩委員長はアメリカと新たな関係樹立に向かって進む用意があると、その点も強調をいたしました。この新たな関係の樹立というものが北朝鮮にとってはですね、アメリカの対北朝鮮敵対政策を撤回するという、そういう意味で捉えられているということが十分に伺われると言っていいかと思います。金正恩委員長は新年時の中で米朝双方の努力という言葉を使いましたし、また米朝が互いに有益な終着点というものを目指すと、そういう言い方もいたしましたが、その点は非常に注目されるということになると思います。それはアメリカだけでなくて、自らも努力をするんだということを言ったわけでありますし、あるいは自分だけではなくてアメリカにとっても有益な終着点というものを目指すんだということでありますので、こういう姿勢はもちろん合意を作る際には必要であると言っていいわけでありますから、今北朝鮮は真剣にアメリカと取引をしてですね、合意を作ろうと、そう考えているというふうに見ることができるかと思います。金正恩委員長はトランプ大統領との2度目の首脳会談を持つ準備ができているということを言った後にですね、ただしアメリカがその自分の約束を守らずにですね、依然として北朝鮮に対する制裁と圧迫という方向に進むんであるならば、その北朝鮮は新しい道を模索せざるを得なくなることもあり得ると、そういう言い方をいたしました。これは注目を集めた点でありますが、 特にアメリカに対して脅迫したのではないかという解釈が出るわけでありますが、まあ、そこまで言える話ではないと、まあ、警告、まあ、軽い警告をアメリカに対して、示したと言っていいかと思います。新しい道を模索せざるを得なくなることもあり得るという、まあ、非常に持って回った曖昧な言い方というのは、まあ、実際はそういう方向には動かないと、実行はしないということを強く示唆しております。まあ、従来の北朝鮮の言い回しであればそういうことになるということであります。まあ、しかも新しい道を模索するとを言ったわけでありますが、この新しい道ということは、まあ、当然のことながら核実験やミサイル発射というものを意味しないと、まあ、それなら元に戻るということで新しくいうことではないわけでありますから、まあ、だとしますと、まあ、おそらくはこの新しい道というのは中国への接近と、中国に接近するということを意味しているものと考えられます。まあ、しかしそれであってもですね、模索するということですから、すぐ行動に移すと、すぐ中国に接近すると、中国に寄るんだということでももちろんないということでありまして、まあ、ともかく警告としても、まあ、これはかなり弱い軽い警告であったと言ってよろしいかと思います。南北関係に関して金正恩委員長は昨年3回首脳会談を持ったことで、南北関係は完全に新しい段階に入ったんだということを強調をいたしました。まあ、その点で、一つ注目されますのは、まあ、統一ということについて言えば、事実上統一を放棄するということがより明白になった点であろうかと思いますが、まあ、それは、金正恩委員長は新年時の中でですね、全民族的合意に基づいた平和的な統一法案を積極的に模索すべきであるというふうに述べたわけでありますが、まあ、これは連邦制による統一というものを、まあ、放棄したというふうにもちろん考えられますし、全民族的合意というのを作ろうということになると、これは事実上不可能だということになりますので、まあ、結果として統一を放棄する姿勢というものが改めて明白になったと言っていいかと思います。また今年の新年時の中で金正恩委員長は、昨年南北間で採択されたパンムンジョン宣言、そして9月平壌共同宣言、そして南北軍事分野合意書という、まあ、3つの文書についてですね、これらは事実上の不可侵宣言を意味するという、そういうふうに強調いたしました。まあ、だとすると不可侵宣言ができたわけでありますから、その次の段階は南北間の軍縮ということになろうかと思いますので、まあ、今後北朝鮮が軍縮提案をしてくる可能性というものを、非常にこの新年時は強く示唆したと言っていいかと思います。具体的にどのような形の軍縮提案が出てくるかということが注目されると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、昨年11月20日に鳥取県米子市で行われた拉致問題の早期解決を願う国民の集い in 米子における平井伸治鳥取県知事の挨拶をお送りします。それではお聞きください。
皆様こんにちは。本日は拉致被害者を取り戻す国民の集い、このように多くの皆様に 満堂お集まりをいただきました。主催者の一角といたしまして心から感謝を申し上げます。今日のこの大会実現にあたりましては西泉市長はじめ政府の皆様に大変お世話になりました。また伊木市長はじめ市町村の皆様方、あるいは野坂会長、藤井副会長、松田幹事長はじめ拉致議連の皆様方や今岡会長、福間副議長、浜田和也議員など多くのご関係の皆様にもご協力ご臨席を賜りました。心から感謝を申し上げたいと思います。さらに本日こちらの方に松本はじめさん、上田敦則さんにお越しをいただきました。こういうことで上田英二さんと松本京子さんのご家族にもお越しをいただきました。本当に感謝を申し上げたいと思います。実は今日この会場の様子は放送に載せられまして北朝鮮にも届けられるというふうに伺っております。私たちの声をぜひ北朝鮮で皆さんに聞いていただきたいと思います。私たちふるさとは皆さんのお帰りをお待ちしております。この鳥取県を挙げて皆様と笑顔でまた出会える日を待っております。先ほど松本はじめさんと親しくお話をさせていただきました。はじめさんはおっしゃいました。米子の和田はとっても星空がきれいなんですよね。それは素晴らしい。この星を京子も見ている、こういうようにおっしゃっていました。京子さんもご覧になってますか。この空を私たちは今もお互い同じ思いで見つめ続けているんです。天の原、降り裂け見れば春日なる、三笠の山にいでし月かも。安倍の仲間が遣唐使で中国に渡り、向こうから日本の山の上にかかる月を望みながら、こういうふうに歌を残されています。私たちは海こそ隔てていますが、同じふるさとの同胞であります。今年6月には米朝首脳会談があり、トランプ政権は金正恩委員長と向き合いました。その席で拉致問題について話題にしているんです。私たちは前に進みたいと思っています。今日はこの会場に多くの鳥取県民が来ていらっしゃいます。みんなで力を合わせて、政府は後押しをしながら、拉致被害者を一日も早く取り戻すべく我々は歩んでまいります。松本京子さん、こちらをいなくなられて、あれは昭和52年の10月21日でした。古市瑞子さんがいなくなられたのは同じ年の11月14日でした。その翌日の15日は横田めぐみさんがいなくなった日です。上田英二さんは昭和44年の11月の4日に忽然と姿を消しました。この他にも矢倉富康さん、昭和63年に、木町隼人さん、昭和50年に、祖国から姿が見えなくなりました。私たちはぜひとも皆様をふるさとの仲間として、友人として、演者として迎え入れる日を楽しみにしております。ぜひまた元気な顔で帰ってきてください。冬浜の沖を見る子のいつかなし、 中国山地に生まれ育った斎藤三喜さんという俳人の有名な句であります。冬の浜辺で沖を見ていたあの子はいつの間にか今はいない。でもきっと取り戻します。ぜひ政府を挙げて迎えに行く日を待っていてください。私たちは心一つに救出に向けて頑張ることをお誓い申し上げます。本日は本当にありがとうございました。
今週は昨年11月20日に鳥取県米子市で行われた拉致問題の早期解決を願う国民の集い in 米子における平井伸治鳥取県知事の挨拶をお送りしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく地方自治体も皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。今年こそ拉致被害者の皆さんの帰国を実現できるようオールジャパンで取り組んでまいります。最後に今週の一曲です。今週は昨年12月15日に行われた政府主催国際シンポジウム第3部において披露された人気歌手宇佐美由美子さんの曲で、拉致問題の早期解決を願う楽曲途切れた道しるべをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。宇佐美由美子さんの途切れた道しるべをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。